藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。1月の22日、今週も先週に引き続きまして、山くん、筒井くん、それと月城くんの4人でですね、飲み会をお送りしたいと思いますんで、よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
そういうことで1月第4週かな、
4週目始めました、はい、前回のお話は山尾さんが天津に行く段取りをしてて、うん、そこで
寸前で
藤田さんがちょっと待ってくれと、うんうん、
でそっちじゃないと行く方向は、はい、もうちょっと手前だと、
手前だと、うん、どう言われたんですか当時その時に。
俺ちゃう、
覚えてます、
俺か、
そう電話、直接電話かかってきて、はい、ちょっと待ってくれと、
はちょっと待ってって言って、はい、いろいろ事実確認をして、
ああそういうことですか、
手配をして、はい、オッケーっつって、ごめん上海なっつって、うん、いやうちこういうの多いのよ、はい、実は坂本も実は蘇州行く前に、はい、あいつベトナムだった、フィリピンだったよ、
ベトナム
か、うん、だったんだよ、うん、でも一回出張行って、あじゃあベトナム行って頑張りますとかなんかやってた時にいろいろあって、いきなり電話して、ごめんタス蘇州とかうちの会社多いんですそういうの、うん、海外多いすごい、
そのね、はい、記憶もね間違ってる、
え違う、
僕は全部知ってるんですけど、うん、坂本はベトナム行く気満々で新鮮工場の事務所で準備をしてた、うん、そしたら早計リスから藤田さんが坂本をちょっと来いってっていう声がかかったと、で坂本さんはあれまた何か問題を起こしたのかなと思って、うん、すいませんどうしましたって言ったら、蘇州に行ってくれる
そうだ、実はそう、うん、そう、そう、いろいろあるのよ、いろいろ、いろいろね、はあ、だから将棋とかと一緒やん、
はあ、何が起きるかわからない、
将棋とかといって、はい、どの駒をどういくことで、
あそっちですね、
勝てるかっていうとこだから、はあ、そう、でもうちのそこら辺は優秀だよ、うん、俺の中ではよ、大企業のお客様が聞いたら怒られるかもしれないけども、でもこう全然負けてないかなぐらい、まあ聞かないか大企業の人はな俺のラジオでもそんぐらい優秀っていうか、俺が大企業いたからもともとすごいメンバーワールドワイドで育って、でまた日本側が育ってきてるんで、うん、だあと5年経ったら別に俺がいなくなっても全然 OK みたいな感じがもう作れそうな流れかなって感じですね。
次の話に戻りますとですね、うん、上海
行って、
はい、家族で全員行かれたんですか。
家族全員で
深圳に当時家族にがいて、うんうん、で上海に行ってくれと、で家族で上海に行ったと、
うんうん、ね、さっきも言ったけどね、すっごいもうまあ、ぐっちゃぐちゃの時だったの、上海工場が。
何が起き
てもういろいろあって、ここはあんまり説明してもしょうがないから、はい、ぐっちゃぐちゃ、要は一番売り上げを いただいてるお客さんが難しい商売やってたり、サプライヤーさんがもう全く協力してくれなかったりとかいう状況で送り込んだわけですよ、はい、で上海工場がどうかでもなくて、はい、まあ、それもあったけど全然他のところがあったけど、はい、でもこいつがすごいのはでもその仕事をやめましょうって決断した。いや売り上げの大半を占めてて、粗利益の大半を占めてる仕事をやめましょうって普通の人は言えないんだけど、こいつはやめましょうという前に下調べをバーッとしてるわけ、うん、やめた方がいいかやめたない方がいいかを全部計算しての、うん、やめましょうだから結果正解だったんだけどな、
うん、だからそのお断りに行く前に電話で、はい、あのすいません断りに行きます、うん、断って大丈夫なのかと、大丈夫ですって言ったものの、うん、本当に大丈夫なのかなっていうのはまだここでは分かんない、うん、大丈夫であろうっていう状態
雰囲気な、
うん、で一応許可をいただいてお客さんのところに一人で乗り込んで、いろいろお話をする中で、うん、平田さんどうすんのって言われて、うん、全部お断りしていいですかっていうお話をしたっていう、う
ん、はい、はい、辻さん
2つあると思うんですけど、
うん、
そのお客様のなぜ断ろうとしたかっていう背景と、
うん、
でも断ったらすごく粗利もいっぱい出ててるんだけど、
うん、
今度数字がへこむけどそれどうしようかなっていう、この2つどうされたのかなと思うんです
ね、うんうん、最もな質問だよね、
はい、まずその部品っていうのが外注さんで作っていました、
うん、
でこの外注さんが工場を閉めるという話ですよね、
うんうん、
であれば作るところがないというので、あの他の外注先さんっていうのもあった中でお断りをしたっていうのは、
うん
うん、ここで違う外注さんに割り振りしたところでご迷惑をおかけすることになると思う、現状がこういう状況です。
多分ね、その受注価格と要求品質とのアンバランスさなんだろう、多分多分
できないと、うん、
今でもやっぱりね、あの部品の品質でご迷惑をかけてる状態で違う外注先さんに振ったところでうまくいくはずがないと、というのでお断りさせていただきたいというのと、僕が全部お断りした方が次にお客さんの考え方っていうのが言いやすくなるでしょう。僕が中途半端にこの仕事だけやらせてほしい、これだけ断るっていうんじゃなくて全部僕が断るっていう中で、じゃあお客さんも分かったと、じゃあお客さんの外注先さんに振るっていう選択もある中でこれだけはやってくれっていう話が次に出てくるでしょ、
うん、
と。なので僕が全部お断りするっていう方が御社としてもやりやすいでしょと。
まあ、うん、ちょっといろいろやりやすいところだけをとか難しいところとかそういうことじゃなくて、うん、全部ドーンといろんなところやったら受けてくれるところも探しやすいんじゃないかとか、ね、うん、そういうことですよ、
うん、だから中途半端にするっていうんじゃなくて全部お断りした方がいいでしょっていう、
うん、まあ、だから利益出るところもあるけれども全部一緒くたにもうすいませんお断りしますと、
うん、
ごめんなさいと、それはお客様のことを思って、
うん、だからお客さんもそうやって言った方がいろいろ次の、ね、やり方っていうのも考えられると思うんで、僕は全部じゃあ断った方がいいと思いますと、でうちの会社としてはこういう判断で、でうちでこれをしろというのであれば僕は受けますというスタイルの方がお客さんとしても考えやすいんじゃないですかっていう考えで言わせていただいたんですけど、
うん、すごいですね、そこまで及ばないと思います。だってやっぱり事業じゃないですか、数字減っちゃうのをどう食い止めようかっていう気持ちになるかと思うんですけど、
うん、
それはでもそのお客さんはいろんな部分で平田グループと付き合ってるわけじゃなくて、
うん、
そこの上海のお客様であっただけじゃないですか。
いや、上海だけの、うん、だから上海だけのお客さんではないんで、
トータルで
グループに影響が出るかもしれないというので、
あ、なるほど、
まずはお電話してこういう判断でこういう話をさせていただきますっていうのでいいよって言われたんで、
うん、俺は分かんないから。でも山尾が大丈夫ですったら、
うん、あ、まあそうだな、
はい、だって実績があるから、ね、彼は、はい、じゃあよろしくでしょ。
へこんじゃうけど、うん、どうするのかな。でもやって、
いや、なんかね、うん、なんとなくほのかにそういう感じはしてたの。やめた方がいいんじゃないかなみたいな、そのな、ずっと付き合ってた俺は、その山尾が来る前からその仕事を間接的に付き合ってたから情報も入れてたんだけど、これやんない方が、
うん、
いや、そのあらりを超える、う、経費っていうか負担、
うんうん、
が、
うん、ね、
大きすぎるから。
ああ、そうなんですね。あ、やっていくとね、
うん、は
い、
でもそれを冷静に PL 上、損益計算書上で判断するなら、はい、やんない方がいいんじゃないのっていうのがあって、うん、そうそうですね、うん、でもグループの取り機とか将来的なものの可能性とかいうところでみんな頑張ってるんだけど、はいはい、うん、この仕事だけを見たら完全にやめた方がいいっていうのはあったんだけど、そこは、まあ、まあ前任の方まではそこは判断できなかったから山尾に委ねたんだけども、まあやめた方がいいですよってもう簡単に言われたんで、はい、わかりました、よろしくお願いしますってみたいな感じで。
なので売り上げを求めて今後も品質的な問題を連続して起こすんであればどっちがいいのっていう、
もうね、トータルで見てね、疲弊してるとか、
うん、
モチベーション下がってるとか、
うん
うん、実はね、うちのグループで山を務むっていう人ってどうしようなんですか。なんか最初会った時ほわっとしてて、でもあの人天才ですよねっていうやつが多いんだけど、うんうん、全然天才肌じゃないのよ。誰よりもデータを仕入れて、誰よりも思考して決めてるわけ、決断してるわけ。でもそこを見せないだけであって、それを知らない人間たちが、うん、山尾さん天才ですよねとか言うんだけど、いやいやいや、お前山尾が天才って評価する時点でお前山尾を学習してないよなっていう感じかな、うん、俺の中では。別にあんまこんだけ言っちゃうと、なんか藤田さん山尾さんと長いから好きだしとか言うけど、いや、こいつは、俺こいつ入社した時点で絶対お前俺のこと兄さんって呼ぶなよ今後っつって、お前一社員だからなとか、もうベトナム工場の時もうしばきまくっててかもしれないけど、俺は縛いた記憶ないけど、こいつは縛いたと思われてるんだけど、俺この前、今年の6月かな、山さんが、山さん元気ですか、いや、山はすっげえ成長してさって言ったら、あ、そうなのつって、でも山ちゃんって、昔ベトナムいた頃、パパのことを殺そうと思ってたらしいよねって言われたから、そうらしいよねって、嫁さんから情報が入るわ、嫁さん同士なんかやから。でも嫁さん同士で情報が入るってすごいじゃない。
いいことですよね。
ね、うん、山尾の嫁さんから俺の嫁さんに山尾が俺を殺そうと思ってる情報が入るってすごいでしょこれ。こんなのないよね。
本当に。
そういう関係だから言わせてもらうと、他の人、俺と山尾がホットラインがあると思ってる人たちに言いたいのは、じゃああなたたち実力でホットライン作れよって感じ。なんだってないもん。彼の結果だけで、結果を評価してのホットラインであって、別にその深センで24日間連続一緒にお酒飲んだことなんて評価対象に入ってないもん、なんら。ベトナムで苦しんで建築を見に、毎日見に行ったりとか、夜通し工場に行ってタクトタイムを料亭ストップウォッチで測ったりとか、その後不遇の時代を深センで生きながらも上海に行って勇気ある決断をした後に黒字工場にして、でその後、天津蘇州も受け持って結果を出してることを評価してるだけで、うん、もっと言ったら俺はこいつとはビジネスで関係しない方が俺は楽しかったよね。
まあね、
本当は単なる飲み友で行ってたらどんなに楽しかったか、はい、いや飲み会社に入れた時点でそれを切ったから、
うん、だからベトナムに行って仕事をした時と今上海にいる時ですごい大きな違いっていうのがすごい一つあって、ベトナムにいた時っていうのはすごい怒られる、怒られたことによってメールでも説明をするんだけど電話でよく言い訳をしてた、いや実はこうこうこうでこんなことがあるんですけどなのでっていう電話のなんか言い訳が多かったんだけど、上海に行ってからはもうそれをやめて、もうレポートとメールの返信だけで電話を ほとんどしなくなったんで、う
ん、いやあのだからもうここすごくあの皆さんも働いてるか分かるけど、山岡が電話してきた時は言い訳なんだなって分かるわけよ。ああであれこうあれでああでこうでどうでってでっていうわけ、
うんうん、
いやだからこうでこうでこうでこうででっていうわけね。だからこうでこうでこうでって言ってでを3回言ったら誰も答えられなくなる、うんうん、それが分かったから藤田の対処法、うん、一つ言い訳は通用しないと、
うんうん、
こっちで全部作って、うん、自分で全部やれば、うん、何も言ってこないやつやっていうのが分かったから、うん、全部やろうけ、うん、ってことは社長なんだよね、
うんうん、
現地社長なんだ、うんうん、だから言い訳のために連絡してくれる人っていうのは全然それはないでしょ、
うんうん、そしたらね、結局今こうなったけど次こうするから成功しますっていうことで間がなくっていうことのお話なんですけど、
う
ん、
そう、
うん、だからレポートを書くにしても現状がこうで今後こういうことをするしてますからよくなると思うとかね、
うん、そうですよね、うん、そ
んな感じですね、だからこう問題があるだけで終わってしまうとじゃあどうすんねんっていう質問がもちろん来るわけであって、
はい、
それに対してこういう対策をしてこう動いてますって言ったら動いてんだって思われたら、
でこいつの TM レポートが一番俺感想書きにくいのよ、うん、もう先にやられてるから、
ああ
のいちいち
言うことがない、
うん、あとシュウちゃんと山尾の TM レポートが一番書きにくい、もう先手打たれてるからなんかどうしようもない、ちょこちょこしたとこ書くしかねえかなみたいな、
飲むしかないだろう。
でも今のお話聞くともう全部答えでツッコミどころないですね、なんか。
いやあのね、もうちょっと分かりやすくとね、人間ってその生きてきた世界があるので、うん、自分が正しいと思ってる思考があるわけですよ、うん、そうすると今から考えること3つ考えなきゃいけない、5個考えなきゃいけないって時にみんな1つしか考えないから、それを言うとこっちとしてはいやいや分かったお前の一つは、でも右はどうなの左はどうなのっていうと、その今まで生きてきて確信を持った一つじゃないことを言われた時にそんなの知らねえよってなっちゃうんだよねみんな、
うんうんうん、
でもそこまで考えないと決定決断する時の精度が薄れるので、そこは厳しくつくわけですよ、うん、お前足んないんじゃないの、
うん、
そのたった一つの決定じゃ、
うん、
3個5個持ってからの一つに絞らなきゃいけないんじゃないのっていうことを言っても、若い時っていうのはもう自分を信じて、
はい、
自分最高と思ってきてるから、うん、そこには理解をなかなか示してくれないけど、長く生きてるうちであ俺の考えが全てじゃないんだっていう経験を少しずつしてくる中で、うん、その選択肢をより多く持った中でこう狭めて決定していこうというやり方、うん、手法が身につくと、
うん、
急にその俺が言ってたことが理解してもらえるというか、うん、あそういうことみたいな、うん、そこだと思うんだよね、
うんう
ん、それは山本だけじゃなくてうちの若いやつら全員そう、
うん、
あの三橋もそうだし、もうみんなそう、今育ってるけどみんなそう、最初はもう 決め位置で行って、うん、それを否定されるというよりも他になるんじゃないのって言われることで怒り来るんだけど、うん、生きてるうちにあそうだよなちょっと安易すぎたなっていうのが分かってくると、
うん
うん、あだんだん理解してくれる。
いいですか、すごくいい。それでみんな聞いてる中ですごい若い人たちがいらっしゃると思うんですけど、逆にその時に、うん、なんだろう、言われた通りやる人と言わないで、
うん、
自分の通りやる人いて、うん、でも後ろから藤田社長山尾さんみんな見てらっしゃるじゃないですか、
うん、
どこでどうこうなんだろうな、手を貸してあげるとか。
いや俺はもうやらしちゃうよ。それでも僕はこれでいきたいってやります。
うん、
絶対失敗するから。
でその時にその後こうなりましたと
何も言わない。
はあ、
責任取るだけでしょ。
うん、自分で
現地が
自分の決断自分で吹けます、
うん、そこを俺は責めもしない。
逆
でも責めないよな俺。
責めないけど手伝いもしない、うん、自分でちゃんとやれと。
でも手伝わなきゃいけない状況になったらやるけど、それはそう、
内容によりますね。そうですよね。
それでも大問題でしょ。
うん、そうです。
大問題の時はやってなきゃいけないけど、うん、その前はだって自分が決断したことだったら自分で決意してもらわないと。
まあまあ大人ですからね、社会人ですから。
でもだからみんな考え方変わるのよ。俺が決めて正しいと思ったのにこうなっちゃった、うん、ってことは俺のあの決断がまだ未熟だったんだなと思うんで、決断する前の選択肢を作る範囲が広がるので、うん、だんだんみんな成長していって、うん、最後精度が高くなっていくんですよ、
うん、
そうですね。そう、でもここを甘やかしちゃって、うん、お前あのやる通りにやってろって言ってやっていって失敗すると、お前がやる通りにやっていいよって言って失敗したってことは、じゃああなたの責任でしょって、こっちに責任が来るとこいつは何も学べないわけですよ、
うん、
自分のそもそもの提案が間違ったってことを学べないから、
うん、
多分その山尾が今ここまで来たのは相当しんどいもしたと思う、うん、あのこいつ言わないからね、ははーんと笑ってるからみんな気づかないけど、うん、すごい苦労したと思う。だからあと今その苦労の最中にいるのが三橋かな、
うん、
っていう感じかな、うん、なんかでもそこを乗り越えるとあるところが来るんだけど、例えばこの前びっくりしたのは、誰かと話した時に、あお前かな、藤田さんってポンポンポンポン出世してきたんですねみたいな話して、お前じゃないですか、誰かと、いやいやいやいや俺なんかポンポン出世してないよみたいな、いやいや逆にもうその経営者サイドからもう嫌われてっていう生き方をずっとしてたからみたいなのあったけど、
うん、でも短期間で一気にこう上がったっていうのは、短期間でね、短期間でこうどんどん出世したっていうのはすごいスピードでだったんでね、
うん、
うん、35ぐらいで総経理やられと、
うん、
ねやってたわけで、うん、そこからグループの専務社長っていう、もうすごいスピードだったし、
まあでも、
うん、
でもさ、
うん、
でそれなんかさ、うん、そのポジションってどうでもいいじゃない、
うん、
自分が何をやりたいかでしょ、
うん、
で多分入社してから今日までずっとグループの発展しか考えてないよね、
うん、
それだけは自信持って言えるよね、うん、多分誰よりもグループの発展を考えてた、それはもう入社した時から、
うん、
でもみんな考えてないよねそこ、
うん、
ね、自分のだけのコロナ
みたい
な、
うんうん、だから結局そこだと思うのよ、グループの発展でもいいし、自分の持ってる受け持ってる組織の発展でもいいし、拠点の発展でもいいけど、そこをどんだけ強く思ってるかが思考にも出るし行動にも出るから、
うん、
多分結果にも出るけど、
うん、
思ってない人は思考もしてないし行動もしてないから結果には出ない、
うん、
だからどう思うかだと思うよ。多分山尾は純粋に自分の持ってる責任範疇を良くしたいなってかなり真剣に思ってたから、でもみんながみんなそう思うかって言ったら思わないと思う。
うん、
自分がすごい、自分は認められてないっていうやつことばっかり思ってるやつもいるし、
うん、
それはみんなバラバラだよね、うん、
だから問題っていうものを認識して、問題をどう解決しますか、 で解決した後に結果が出ます、で結果が出た後に認められますっていうステップがあるわけであって、うん、問題を問題として理解しないといけない、うん、これは問題ですよ。だから解決する方法を考える、で解決した後に結果が出る、で認められるっていう流れだと思うんで、うん、だから今ね、あの藤田社長に対して今短期間ですごいステップアップされたっていうのは、問題を問題と思って理解された、で問題をどうするか、でそれに対して結果が出た、だからグループから認められたっていうステップがパンパンパンパンパンというすごいスピードであったっていうだけの話ね。
でも、うん、あの山尾が今淡々と言ってるけど、ここだけ多分今日のメインの話なんだけど、はい、問題があった、問題があるって時に全てが分かれる、右と左で、
うんうん、
問題がある、じゃあどうしようかと思う人と、うん、問題がある、うん、この問題は俺のせいじゃないと思う人がいる、
うん、
ここで全てが分かれる、
うんうん、
要は後者の人、問題がある、これは俺のせいじゃないっていう人はダメ、
うん
うん、
問題がある、誰のせいでもいい、うん、とにかく問題がある、
うん、
じゃあこれを何とかしようと思う人は上に行くよ、
うん、
でも問題がある、でもこの問題は俺のせいじゃないっていう人は言わない、うん、これが俺の今日すげえ話してよかったなと、2時間話してよかったなと思うのは、ここで全ては変わる、
うん、
真っ二つに、
うん、
ゾラを、
うん、
お前も考えないもんな、うん、誰のせいとか、
うん、
この問題がある、
うん、
じゃあどうしようかでしょ、
うん、
俺たちって、うん、そういう方なんだけど、うん、問題がある、うん、でもこれは俺の作った問題じゃないっていう人がほとんど、
うん
うん、だよな。
そうですね。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうわけで1月の第4週終了しますけども、いかがでしたでしょうか。4週にわたって山尾つとむスペシャルをお送りさせていただきました。まあ、彼とはたくさんの思い出があるんですが、本当にここから先もですね、まだまだいろんな思い出を作れそうなので、一緒に頑張っていきたいと思います。皆様もこの酔っ払いのたわごとをですね、お聞きいただきまして本当にありがとうございました。それでは次、また第5週。第5週は私の一人喋りになりますので、ご期待ください。ありがとうございました。
悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが、何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。